はい、セクション8のお時間です。
はい、セクション8のお時間でございます。私は司会の、パートナーの渡辺でございます。
はい、私、アシスタントの川崎でございます
何言ってんだよ。司会の川崎さんでしょ。
いや、アシスタントの川崎さんでしょ。
何言ってんですか。あのね、
はい、
セクション8のツイッター
、はいはい、
中の人あなたでしょ。
僕どう考えても僕でしょ。あれ
最近過激じゃない。
あれ過激っていうのがさ、本当信じられないんだけどさ、うん、どういう人生を送ってきたのよ。
いやいやいや、わかんないけどさ、あの俺的には別に過激かどうかって言ったらわかんないけど、世間一般からしたら過激だと思うよ、ああいうのはね。いちいちなんかあのね、どうしようもないさ、あのどうせさ、ポッドキャストなんか素人がやってんだからさ、その素人のさ、どうしようもないたわごとにさ、いちいち付き合ったりとかしてさ、そんなの過激じゃない？
え、よ、過激ですか？なんかすげえめちゃくちゃ過激なこと聞いた感があるんですけど。
いや、そうですか。私が過激でしたか？
あなたプロだからね、言っとくけど、だってラジオ番組やってたじゃん。
まあ一応ね、俺はあのね、多分ポッドキャスターの方には出たことがないようなね、テレビ、あのラジオ局とかのね、そういうところで喋ったこととかも一応あるんですよ。こう見えてね、なんて感じはしますけどね。
こう見えて渡辺さんだってレギュラー持ってたし、うん、ラジオの、
まあラジオって、まあレギュラー持ってたのは大したことない曲だけどね。まあでもゲスト出演したっていうのは、まあ結構ね、あの広い範囲の有名な局には出たことあるかも分かりませんね。私はね、
J-WAVE 出たでしょ。六本木ヒルズ33回でしょ。
そう
49から33まで下がっちゃったけど、
そうそうそうそう、もうエレベーターっていうね道具使って降りちゃったんだから俺
そうだから、うち半分プロだからね。松山さんプロだから、
ね、いやいや、川崎さんってほぼプロでしょ。
俺プロなの？
三重県の中でそんなにさ、ポッドキャストについて精通してる人がいないと思うよ。
もう一組知ってるよ。
何？
前言った俺をマックでカツアゲしようとした人
何マックでカツアゲされそうになってたの？
いや、なんかね、一時期すげえカツアゲあったんだよ、昔。15年以上前、駅前のマック、リュウタも前通ったことあるけど、うん、あそこでカツアゲがすげえ。
なんかさ、もうフィレオフィッシュとかおごって適当になあなあにさしてあげてくださいよって話で。
いや、なんかさ、嫌じゃん、うん、あんなさ、なんかちょっと言ったらなんかお前おごってくれるんだろうって言われるのすごい嫌だからさ、死んでもおごんねえよ。
俺人生こう見えてね、あのカツアゲとかされたことない人生な。
そりゃそうでしょ。だってリュウタちょっと嫌だもん、怖いもん。
どういうことい
やいや、だってちょっと怖いじゃん、外見が、風貌がさ。
え、それ初めて言われたんだけど。
え、だってなんかよくわかんない、サングラスかけてて、うん、髪長いし、でなんかよくわかんない感じでいるからちょっとだって声かけづらいと思うよ。
あー、でもなんか思い出したらそう言われたことあるかもしんない。あと意外に背高いしね。
180あるでしょ。
もう192だね。
あ、そっか。
ごめん、嘘ついちゃった
伝わんないからさ、俺にしか
嘘確かにね、聞いてる人はそうなのかな。
知らないからみんな
そうね、180はないんだけど。
あ、ないんだ。
177.8 ぐらいから。
うーん、でもまあまあほぼほぼ180近いじゃん。で、靴とか履いたら多分180超えて
る。まあまあそうかもしれないね。
いや、怖いじゃん。
で、俺時々ね、なんかそう言われてね、俺がびっくりすることやんの。俺は結構怯えたりとかしてる割にね、あの意外にね、渡辺さん最初怖かったんですよとか、なんかうわ、なんか作家とか言って出てきたけど、なんかすげえ怖そうな人がいるなと思ってたけど、喋り始めると結構なんかそうでもない人なんですねとか言われたりとかすることがあって、なんか意外に俺怖いと思われてるのかなって思う時はたまにあるね
俺の亮太に対する第一印象、すごくフランクな人だなと思ったよ。
でしょ、だろ、
うん、フランクだし、うん、なんかやたら喋るなっていうのが
そう俺ね、黙れないのよ、どっちかっていうと。
ずっと喋ってたもんね、うん、覚えてる、あのジョイジョイステーションで。
覚えてる。
ジョイジョイステーションっていう、まあ、稽古、
うん、
場、うん、劇場があって、そこで出会ったんですけど、覚えてる。
覚えてる。俺カズさ、もう最初年齢不詳で分かんなかったんだよ。
敬語できたもんね。
そうそう、だからなんかひょっとすると俺よりだいぶ上かもしれないけど、ひょっとするとだいぶ下かもしれないし、こいつは何なんだろうっていうなんかほら、なんか数ちょっと年齢不詳感あるじゃん
よく言われる
なんか上にも感じるし下にも感じるしみたいな。とりあえず下の人に敬語使ってても怒られないから、上の人だという前提で接しようみたいな
いやでも こっちも敬語で返したの覚えてる。
そうそう、覚えて
る。やたら敬語で来るから、なんだと思って、やべえと思って。
いやいや、わかんないからさ、ちょっとその時にさ、いや、俺ね、ちょうどアメリカ帰ってきた時とか、なんかみんなにね、別にフランクに接しちゃったらね、結構怒られたのよ。お前調子乗ってんじゃないだろうな、って言って。なんか若めのなんか先輩みたいなのが若い人だなと思ってさ、お前さ、みたいな感じで接したらさ、お前じゃねえよって、お前よりお前いくつ言ってたと思ってんだ、みたいな怒られたからさ、これはいけないと思って、気を使おうと思って。ちょっと肝に銘じてた頃だったわけですよ。
え、あれ何、アメリカ帰りだな、あの時って。
アメリカ帰りじゃないけど、アメリカ帰り多分5年ぐらいかな。
うーん、もう 5、6年前でしょ。
最初にやった。そうそうそうそう、だってもう俺は10年前ぐらいまでアメリカにいたからね。
いやもうまさかさ、出会った頃はさ、一緒にポッドキャスト作ってさ、ね、夢にも思わなかった。
そうそうそう。なんかね、演技の中でコテンパンに俺がやってたりとかしてさ、それは面白いと思ってたんだけど、カズは意外に怒ってたりとかしたのかなみたいな、よくわかんないけど、まあでも面白いからいいやなっていうような、そんな関係だったよね俺らね。
そう、あの芝居をの稽古場で出会ったんだけど、りょうた結構容赦ないのよ芝居。ひどいの、なんかえみたいな、初対面なのにそこまでやんのみたいな感じで。
いや、だけどさ、芝居だからさ、初対面とか関係ないじゃないとか思ってさ。
いや、ちょっとはさ、なんかど、ねえ、探ってよ。あるじゃん、いろいろ。ここまでやると、うん、向こうが対処できなくなるとか。なんか、全開できたから。
そうね、なんか覚えてるよ。なんかいくつかさ、例えばなんか入試のコントみたいなやったよね。
入試のコント、
そうそうそう、なんかそんなのイメージ覚えてるよ。なんかカズがさ、いやーなんか数学がなんかこんなところで最後の問題で悩んじゃってさーなんていろいろこう言ってきたから、お前そんなとこ悩んでたらもう絶対落ちるなみたいなこと俺が言ったらさ、なんかええーみたいな感じで、ずいぶんひどいこと言うなみたいな。
やったわ、よく覚えてるね。やったわ。
確かに
俺が一番覚えてるのは、うん、あの亮太が俺の嫁さんに対してボロクソ言うっていう、うん、
だってさ、そもそもさ、
地獄のような時間
が、地獄のような時間って、別にさ、嫁さんって別に本当にいるわけじゃなくて、架空の、架空の嫁さんなんだからボロクソに言ったって。
役の嫁さんをボロクソに言って、うん、俺が二人の間に入って場をなだめるっていう、う
ん、架空の嫁さんなんだからいいだろって話なんだけどさ。
いやいやいやいや、架空でもさ、やっていいこととやって悪いことがある
から、なんかね、なんか笑ってる人とさ、普通にびっくりしてる人だよね。
半々だったと思うよ。俺すげえびっくりしたもん。
うん。なんか笑って
る。ちょっと僕が、メインの役じゃなくて、ちょっと脇役に入ったのに、もういきなりメインに上げられて、もう俺のやることが全部、シーンに関わってくるっていう。
そうそう、だからまあ俺がなんだかんだ言ってカズのファンだったってことですよ。なんかカズは返してくれるなと思って、なんかどんどんやりたくなっちゃった。なんか最近なんかね、ついついね、自分がほらインストラクターの側に回っちゃってるからさ、最近ちょっとそういうコントみたいなのやりたいななんて思ってんだよね、
うん、コント作家とかはやらないの？
やんない。
あ、それは専門外なんだ。
専門外っていうか、なんか別に、なんかなんか人のためにやっても面白くないし、俺がコントやりたいし、
出たいってことね。
そうそうそう、だから俺はね、気を見計らってるわけ。もうちょっと今ね、いろいろビジネス動いてるから、人をなんか有名な、なんか有名っつってもほら別に全国じゃなくてもいいから、ちょっとそれなりに人の呼べる俳優さんとかを呼べるような、イベントとかを開けるようになったら、そういうところでコントをこう勝手にやってやろうとか思ってることを野望として抱いてるわけ。
あ、本当、
うん、
いろいろ考えてるね。
そう、
こっちがツイッターのさ、うん、文章を一生懸命考えてるのに、なんかいいな、人生充実してそうでいい。
いやいや、だからそれも重要なんだって。セクション8のリスナーの皆様にも来てほしいしね。
あ、
それにほらね、カズ川崎さんも多分そのコント出ると思うから。
出るの？
出る出る出る
出るの？
目隠して連れてきて急にコントの会場にいるみたいな、それぐらいの演出やってやるよ。
マジか。それでも
今日どこなの、どこなのって言いながら、クロちゃんみたいに来て、クロちゃんみたいな感じでやってきて、もうお客さんがなんか300人ぐらい見てるみたいな、そういう状態よくない？
でも今まで俺とジョータがやってきたのってさ、多分そんな感じだよ。目隠しされていきなりステージ立たせるみたいなやられてきたから、もう実際にやるか、
うん、
どうかのまでもういけるんじゃないかな俺、
うん、まあまあまあまあ、それぐらいね、楽しみにしていてくださいよって感じでね。多分まあ 2、3 年以内には俺は多分実現できると思うよ。
あ、思ったより近かった。
近いだろ。
近かったね。
だって俺はだってもうあともう俺は大体50年ぐらいで死ぬんだからさ、早くそれぐらいの感じで実現しなきゃもうダメだよ。
絶対さ、俺は50で死ぬんだっていう人間はさ、多分死
ねない。いや違う違う、あと50年ぐらいで死ぬんだからって。
あ、50年後ぐらい、じゃあもう人並みじゃん。
そうそう、人並み、あの平均寿命まで生きたとしたらの話よ。
なるほどね。じゃあ思ったよりも長いスパンで考えて
るんだね。そうそう、もっと早く死ぬ可能性だってもちろんありますけど。
そう、十二分になるから
ね。そう、十二分にあるけど、もしね、まあ平均寿命まで生きれるという感じであるならば、まあまあまあ、これぐらいのペースで生きていこうかなっていうのはあるじゃない。
はいはい。
さあ、本題に行きましょう、本題に。
はいはい。前回、セクション8の2020年の展開の途中までしか言ってなかったんで、今回はその続きを。
う
ん、
そうですね。
で、前回は、言わなきゃやらない今年のセクション8の予告っていうことで、
うん、
僕、川崎岩は、セクション8版の取り替えバヤ物語を、
うん、
の脚本を書くっていうのと、うん、大河ドラマの企画書を作る稲葉三右衛門、セクション8とおなじみ稲葉三右衛門。
すごいね。稲葉三右衛門ってみんなね、うん、おなじみだよね、このラジオ聞いてる人はね。
おなじみおなじみ。
あの稲葉三右衛門といえばね、もうハゲてて、あの港作ったおさんですよ。
そうそうそうそう。
これはあのあれ、あの三重県の子供が言ってた話だからね、俺が言ったんじゃないよ。
友達にね、三重県のね、うん、高校の先生がいるのね、うん、でセクション8で稲葉三右衛門が出てきてるから、
うん、
なんか生徒に聞いてくれたんだって、
うん、
稲葉三右衛門知ってるって、
うん、
高校生に、
うん、
なんと7割の人間が知らない。
マジで俺ちょっと勘違いしてる。7
割の人間が知らないっていう。
俺勘違いしてる。あれ、俺が関わった三重県の小学生はほぼ 100% 稲葉三右衛門知ってたよ。
もう高校生になると7割知らない、
忘れちゃう。
いやでも習ったんだよ、俺が子供の時。なんか一時期習わなかった時期があるのかな。
なんかたるんでない三重県の人。
たるんでるってびっくりした。友達もびっくりしてた。3割しか知らなかったから。
俺たちさ、渋谷区民にとってはさ、春の小川のあの歌が実は渋谷に流れてるっていう事実を知らないとか、それぐらいあってはならないことだと思うよ。
そうだね。あれ渋谷のどこにあるんだって。今も残ってんの？
光への脇流れてるよ。
あ、光、あそこなんだ。
うん。
へえ。
何止まってんだよ。
あ、いや、あの、この間行ったんだよ、渋谷。
あ、本当？
光への脇。
ね、東京来てたっつってね。
年末に行ってさ、東京行って。
スクランブルスクエアとか行ったんでしょ？
あのね、ま、前は見てきた。
あの、なんかね、でも思わなかった？俺と同じ感想思わなかった？夜景。
なんかそこまでなんか怒りを持つほどの感想は。
怒りっていうほどじゃないけど、なんかあの点点点点がどう見てもちびまる子ちゃんのキャラに見えなかった。
まあそう言われたら見えるけど、
ざーっとして
、あんまりな、なんかそこまで。
いやいやいや、別に悪くないよ、別に悪くないけど。でもあれね、あれ展望台で1800円ぐらい飛んだよ、あれ。
あ、そんな、そんな。この間星野源が紅白であそこでやってたよね、多分。
確かね。ねえ、だから俺は思うんだけど、でもあんな渋谷って谷底みたいなとこで1800円も取って調子乗ってんじゃねえぞとは思うね。
まあ、そんなに景色良くなかったよ。
そうそう、そんな
中学見たけど。
そんな景色良くないだろう。渋谷ね、東京ってほらいろいろ坂があるんだからさ、あんな谷底みたいなとこでさ、高いビルだとかで、大して高くないだろうと思っちゃうね。
で、まあその、うん、なんだっけ、稲葉三右衛
門
をやるのと、渋谷区に春の小川が流れてるっていう。うん、なんかそれもなんか面白いね。なんかやろそれ。小川のそばまで行けるんでしょ。
いや、最近はね、ちょっと見えるようになったね。見えるようになった。埋め立てられてたりとかしたんだけど、またちょっと見えるようになってるね。綺麗になってるよ。
そのそばで収録とかしようぜ。
しようか。
水の音頑張って録
音。いや、水の音があるほどの小川ではないと思う。
ないかな、しないかな、頑張って撮れないかな。
まあまあまあ撮れるとは思うけど、柵乗り越えてあの川の近くまで行けば。
ガンマイクとか買ってた。録音しようぜ。それも面白いね。
さあ、セクション8、春の小川からお送りしてまいりますってやつ。4月あたりにやったらいいのかな。そ
う
そ
う
そ
う、やるやろ。で、もう一個僕の、
うん、
2020年のもう予告を残ってて、
うん、
なんと、それはあの、まあ、IMAX を語るシリーズっていうのをちょっとどうしてもやりたくて。
素晴らしいですね。
そう、 まあ、川崎が熱中、渡辺がドヤる、映画館の企画 IMAX、 それを語り尽くす。
俺がドヤるってどういうこと？
前どうやってたじゃん、あのなんか IMAX、 これは IMAX ってこうなってるんだよって。
まあまあまあまあまあ、まあ、ドヤるといえば私ですからね。
そのドヤるといえば渡辺さん、渡辺さん、僕が言ったことをそのまんま他人に、うん、流用してドヤったらしい。
そうそうそうそう、ドヤるといえば私ですから。そうそうそう、基本的に人間なんかね、ゼロ一で知ることなんか少ないんですよ。誰かから聞いた話を流用することがほとんどですから。どうやって何が悪いんですかって話でね。
でもそれをどうやったっていうのをどやりながら俺に言ってきたのは
ちょっとだいたいほらほらなんかね、なんか子供とかになんか、え、3たす3って6なんだよなんてどやりながら教えてるかもしれないけど、それだってお前が考えたことじゃないだろうって、学校で習ったんだろうみたいな話じゃない
いや全然それはいいんだけど、
はいはいはい。
で、IMAX っていうのをちょっと説明すると、うん、IMAX 社っていうカナダにある、これなんていうの、カメラ、映画館の企画の会社、カメラ作ってる会社があるんだけど、でそこの IMAX 社が、提供してるって言っていいのかな、あれ。
提供じゃなくて、それが商品なんじゃないの、違うの。
商品か、あれ商品って言っていいのかな。なんか IMAX 仕様の映画館の特殊な企画があって、うん、でね、スクリーンが ね、ビル7階建てのビルぐらいとかの大きさの、
うん、
高さがあの7階建てぐらいの大きさのスクリーン、
うん、
で、あの映写機2台あって、超高画質です
ごいよね。
で見れるし、2台あるからその 3D とかも明るさが倍なの。だから普通 3D 見るとさ、ちょっと暗く見えるじゃん。
いや、そんな詳しいことは分かんないけど
暗く見えるのよ。サングラスみたいなグラス、あのメガネかけるから、
うん、
ちょっと入ってくる光量が下がるのよ。
あ、確かにね。
でも IMAX は元の光が大きいから、うん、その光量下がったとしてもはっきり見える。
なるほどね。
で音響も音も普通の映画館と違って、なんか超重低音聞くし、小さなかすかな音だって IMAX のスピーカーを使うと表現できるのよ。
なるほどね。
っていう映画館の企画があって、
うん、
でそこを、まあ、川崎渡辺が好きなわけですよ。
もうね、IMAX なんか買いますか？
売ってるよ、市販で
やっぱさ、セクション8最初の最後はさ、セクション8プレゼンツでなんか映画撮んなきゃダメだよね。
いや、だからそれほら、あのセクション8版君の名はとセクション8版大河ドラマで企画を用意して、
うん、何セクション8版君の名はって何、ね、俺と川崎くんが入れ替わっちゃうとか
それでもいいよ、それを IMAX で見るっていう
なんだよそれ、変わり映えないよ大して。
あのね、 IMAX ね、個人用に売ってるんだよ。なんか家に映画館つけるっていう形で。
でもそんな家で7階建てのスクリーンなんかある人なんかいないじゃん。
だから、ね、スクリーンは小さくなるんだけど、うん、その画質とかこう家庭版に、
あ、要するにあれか、それだけ大きい映像を縮小すれば、まあ、画質が綺麗ですよってことね。
多分そんな感じ、多分2億円だったかな、うん、2億円から
2億円ぐらいなら俺持ってますよ
多分本当に持ってるんだろうね。
分かんないちょっと大きく出ちゃったかもしれないけど
2億円ぐらい頑張ったらたまると思うよ
何を言ってんですか、川崎さんも持ってるでしょ、2億円ぐらい。
僕2億あったら使っちゃうもんすぐ。
まあまあそれは置いといて、
だからその IMAX っていうのを語るって、
うん、
で僕おすすめの IMAX の映画館とかあるのよ。なんか基本的に企画は世界中で統一されてるから、
それは国内ですか？
世界中。
いやいや、それはおすすめっていうのは。
あのね、海外僕行ってる。海外の IMAX は、ちょっと紹介できないんだけど。うん、
よかった。基本的によかったよかった。行けるとこならよかった。なんか急にロンドンのあそこのシアターがいいとかって、お前行ったことないんだろうみたいな、そういう紹介かなと思ったから、そうじゃないならよかった。
いや、国内で、なんかそう、うん、俺が行ったことある。
あ、それはそれは。
都内中心になっちゃうんだけど。
それはよかった。
まあ、そことか、
うん、ね、俺も IMAX だとちょっと行ってみたいもん。最近ね、なんかね、せっかちになっちゃったからね、なんかね、映画とかをね、落ち着いて見られない体質になっちゃったんだけど、ちょっと IMAX だとかそういう理由があるとちょっと行ってみたいかな。行きゃ行ったり楽しいんだけどさ、なんかね。
だからそのスターウォーズをぜひ IMAX で。
あ、そうしようか。お金貯めて行ってこようかな。
どんだけ貧乏なんだ
2000、ね、2000円ぐらいするんでしょ。
いや、あのね、場所によって値段が変わるんだけど、3D の IMAX だとだいたいプラス1000円。
あ、マジで。
消費税が上がったからね、じゃあマックスも値上げしたんだよ。
じゃあプラス1時間半働いて頑張っていこうかな。
あんた10分ぐらい働いたら1000円ぐらい稼げるじゃん。
いや、わかんないよ。意外に時給650円とかかもしれないし。まあまあまあ、そこ
は。大体さ、ジョータの時間単価って俺は多分当てられると思うんだよ。
いや、俺時間単価ね、ピンからキリまであるよ。
いや、年間の、こう、平均して、週40時間以上は働かないだろうって俺の考えで。計算するとね、俺、大体あるんだけど、言っていい？ダメ？
あ、どうぞ。
これでも7000円から1万円の間。
いい線来てるじゃん。
合ってるでしょ。
あのね、作家の仕事と公演の仕事があるんだけど、公演の仕事は時給を跳ね上げるよ。
跳ね上げてんの？で、俺、出版の仕事の内訳が全く分かんないから、ね、作家業と俺の知ってる限りのドータの収入源を加味すると7000円から1万円で、本出すと多分もっと上がると思うけど、
本はね、
労働時間が長くなるから、
本はね、分かんない。どこまでが、どこまでが作業なのかが分かんない。
だから分かんないから、結構時間取るってことでしょ。
そう、だから実際に書いてる時間っていうのは少なかったりするんだよ。思いのほかね。だけど、例えばさ、なんか、それがうまくまとまんないなと思いながら、ちょっとこの人とかにちょっとお話を聞いてみようかなとかさ、そういう時ってあるわけじゃん、どうしても。
はいはい。
例えばトーク術とかやってるから、ちょっと分かんないけど、なんかトークに評判がある、飲み屋とかのママとかのところにちょっと行って、お話を聞いてみようかなとか、例えばね、ね、そういう講師とかやってる先生の講演とかに行ってみようかなとか、そういうとことか、全部それを労働に加味するんだったら時給はとんでもなく下がるけど、まあ、書いてるって時間だけを仕事とするなら、まあ結構上がるかもわかんないねって感じかな。
で、これもさ、俺、いい線言ってるけど、亮太ね、過去のセクション8ヘビーリスナーだったら、これ全員当てられるのよ。
当てられ
る。から1万円って、亮太、覚えてる？
俺が言った？
オーストラリア行った時にね、なんかオーストラリア行った分の給料だったら、日本で働いた方が、なんか使った額よりも収入が高かったのよ。そこから逆算して調べました。私オーストラリアの航空費と宿泊の平均の代金と調べて計算した結果7000円から1万円だった。合ってるでしょ。
鋭い。なんか
鋭いでしょ。
急になんか君ストーカーみたいになってるけど大丈夫？勝つと大して変わんないだろ。勝つだってそんなもんだろ。裁判に勝てば
裁判勝ってもあれ多分1000円いかないんじゃない？
勝ってもいかないの？じゃあ負けたらどうなっちゃうの？
完全敗訴はありえないのよ。向こうがもう認めてる部分があるから。よっぽどなんか俺が裁判官に向かってなんかやらかしたらゼロになるんだろうけど、そんなことまあなれないだろうから。
恐ろしいもんですね。まあまあまあ、いずれにせよね、まあ俺は別に時給で働いてるわけじゃないけど、まあまあまあ、時給に換算するとそんな感じになるかもわかりませんねってことだね。まあちなみにだけど、公園とかだとやっぱり高いですよ。
もうゼロが一個違うの？
やっぱりあれだよね、例えば90分とか2時間とかで大体最低5万円で、それで人数に応じて1人頭3000円とかそういう風になったりとかすると、まあ大体2時間ぐらいで、まあすごく人数が多い時とかはね、まあ2桁万円とかいただく時もありますからね。
皆さん聞いてますか？これがプロですよ。これが喋りのプロですよ。
いや、そうなるとね、やっぱ時給的には 5、6万になるのかもわかんないけど、でもまあそうは言っても地方に行ったりとかするから、移動時間にね、片道2時間半とかかけたりとかするから、まあ移動時間は時給に、
まあ
サラリーマンでも
入れる
のか入れないのか、まあ、別に、ね、普通のアルバイトだって別に移動時間時給に入れてないかもしれないから、まあわかんないけど、結構ね、地方の方が待遇がいいんですよ。あんまり
旅行気分でさ、交通費も出るんだろうからさ、
そうそうそう、
1、2時間乗るぐらいには構わないんじゃない？
全然構わないよ。
だって大阪もあれでしょ、公園だったんでしょ？
そう、大阪も行ったし、例えば姫路に行って公演をやって、
あったね。
それでなんかね、いろいろワークショップやって、姫路城行って帰ってきたあたりで、ワークショップ主催してくれた人にいいビストロがあるんで行きませんかって飲んで帰ってきて、翌日帰ってきたっていうだけだったんですよ。なんかそういう、こう見て楽しい人生を送ってるんですよ。悲惨な人生を送ってるだろうなとリスナーの方は思ってるだろうけど、
やっぱさ、そのポッドキャストのマネタイズって今みんなワンサカワンサカ言ってるけどさ、 もうマネタイズしてる人は腐るほどいるんだなって思うとさ、うん、なんか夢も希望もあらしねえって思うか、夢しかあらしねえって思
うか、どういうこと、
うん、いやなんかあどうしようどうしようって言っててさ、うん、マネタイズできないマネタイズできないって言ってる人間がありながら、
うん、
まあちょっと違うけど、まあ、しゃべりで稼いでるわけじゃん、
関係ないね、まあ、
うん、
なんかね、そのね、ポッドキャストでマネタイズをしようってこと自体がね、俺はね、もうレベルが低いと思っちゃうね。
どういった、例えば
やっぱりポッドキャストっていうのは、そのファンがついたりとか聞いてくれる人がいるっていうのがあるんだから、本業が持っている人にとってはそこについてくれればいいわけですよ。わかるかな、
うんうん、
別に俺だったら本を買ってくれたりとか、その講演に呼んでくれたりとか、例えばさ、一回さ、なんか講演主催者みたいな人がさ、俺をさ、どっかに呼んでくれたとか言ったら、別にそれだけで年に2回とか1回とかでもいいけどさ、呼んでくれたら別にいいわけじゃんっていう話じゃない。
まあプロフィールとしては書けるように経歴、
プロフィールとして書けるじゃなくて、そんなさ中途半端に1回の放送でなんか実は3000円のギャラをもらってるんですとかいうよりは、はるかにしのぐギャラをもらえるわけじゃない。
そうね、平均化したら
3000
円どころじゃないもんね。
だからポッドキャストを聞いてるなんか人の中からちょっと僕をねどっかに呼んでくれるとかいう人とかが、まあ、1人いるとか2人いるとか、そのレベルでも全然俺はマネタイズできちゃうから、ポッドキャストでなんかいちいちなんか1回の放送にスポンサーがついてとか、そんなこと言ってな、何レベルの低いこと言ってんだって感じがしちゃうね。
あいの、また炎上しちゃうよ。
え
炎上しちゃうよ。
炎上しちゃう、どうして。
いや、
あれ可燃物、俺って可燃物、
俺たち可燃物だと思うよ。
乾燥してんのかな。
なんかさ、その自分にとって都合が悪いこと言われるとさ、すぐ炎上商法だ炎上だっていうのってさ、なんかあれだよね。
いや、なんかね、やっぱレベル低いと思うよ。
悲しいよね。
あの炎上してるってこと自体がね、あのレベル低いと思う、はっきり言って。
炎上自体が、
炎上自体が、要するに炎上に加担する層っていうのはね、多分頭悪いと思うんだよ、悪いけど。
うん、だから頭悪い層に向けてツイートして炎上してるんだから、うん、なんか自覚した方がいいと思うけど、
なんかその辺のさ、なんかゴミ箱でボヤがあったみたいなもんでさ、別にだから何なのって話じゃない。いや、俺相当きついこと言ってるね。
いやだから、その炎上だって言いたがる人は、うん、なんかそれがボヤだと思ってないのよ。ほら、子供ってさ、ちっちゃな日見たらさ、とても怖いじゃん、
うん、
でもマッチの日見たら昔怖かったじゃん、マッチの日持っててさ、
もう昔すぎて忘れちゃったけどさ、
なんか嫌じゃん。で、今大人だったらさ、全然怖くなんともないしさ、あれだったら頑張ればさ、マッチの火手でジュッてできるじゃん。
そんなできる、それはできない。俺はできない。ちょっと、
いや、子供の時はできなかったけど、今だったら勇気を振り絞ったらジュッてできる。
いや、できない、できない、できない。ちょっと
あれはできない。
普通になんか2週間ぐらい指とか痛くなっちゃいそうじゃん。それ俺できない。
できない。いや、なんか、理論的にはそんなに温度は高くないっていうのは。
いやいや、そんなのできないよ。
あれできなかった。
指焦げちゃうよ、そんな指。
あ、そう、理論的にはできるんだよ、あれ。
そうなの、
そんなに熱くないはずなんだけど。
そうなの、すげえ、今聞いてるだけでも怖そうなんだけど。
いや、仕組み知ってたら怖くないじゃん。できるけどさ、それを知らないから怖い。
よくわかんないけど、俺マッチ、まあ、俺タバコも吸わないし、マッチなんか人生で 5,6 回しか吸ったことないんじゃないかな、わかんないけどね。
都会の人はあれか、ゴミって家で燃やしてなかったの。
どういうこと。
田舎はね、昔ゴミをね、家一家に一台、あの、焼却炉みたいなのがあって。
え、
焼却炉っていうか、なんかその、なんかちっちゃなこう ドラム缶みたいなやつが、
ゴミに
そこ燃やすのよ。
で、灰を、紙くずとか、そういうこと。
生ゴミとか、まあ、紙もティッシュとか、
下手したらプラスチックとかも。え、その灰はどうすん
の。灰はなんか、あの、家政服と勝手にどっか行っちゃうんだよね、回収する
。あ、そういうことなの。
とか一応灰だけ集めて、あの、ゴミ袋に入れてゴミ捨て場に出すとかっていうのを。
ダイオキシンとか出ない。
時代ってダイオキシンとかがこう言われだしたら、それなんかみんなやらなくなったし、
多分なんかよくわかんないけど、カップラーメンの容器とか燃やしたらなんかまずそうじゃん。
そういうの昔燃やしてたの。
あ、そうなんだ。あ、東京そんなこと言ったら怒られるよ。
怒られる。昔、なんか20年前とかでも怒られた。20年前こっち全然怒られなかったんだけど。
ああ、でもなんかあれかもしれない、おばあさんしか住んでない一軒家とかでなんか燃やしてる人がいて、やだねみたいな人がいたかもしれない、うん、近所でね。
本当、それをうちらはみんなでやってたから、なんか別に言
うやつも何とも思わない。だけどさ、だってもう住んでる人数が違うじゃない、俺らの。もう三重とかはさ、 香港よりもでかいようなさスペースにさ20万人しか住んでないんだよ。なんか全員が燃やしたところでたかが知れてるけどさだけど
そうだね、1000万人いるからね。
いや東京だけで1000万人いるから全員がさ毎日毎日燃やしてごらんよって見たら大変なことになっちゃうよ東京中がもう黙々だよ毎日。
いやこれいいよ、30代ぐらいの人聞いたら多分昔やってたってみんな言うと思うんだけど、
地方、地方はそんなのかな、
多分見てなくかな、
東京そんなこと言ったら普通に怒られるよ
いやまあそれを知ってるから怖くないけど、
一回ねテネシーに俺が留学してた時にそこんちに、あのそこのテネシーの友達ん家に泊まった時にゴミを燃やし始めて、直径ね3メートルぐらいのところになんか輪みたいの作ってそこを穴掘ってるみたいな、庭にそんなのがあってそこに火を作り始めて家具とかをどんどんぶち込んで3メートルぐらいの火を起こして、
えそれなんかのお祭りじゃないの、
お祭りじゃない、ただ家でね大掃除みたいなのしてて、なんかもうこれいらないねとか言ってなんか座ってた木製の椅子とかそのボーンとかぶち込んで、スニーカーとかその椅子の上でメラメラ燃えてる姿を見て俺何が起きてんだろうと思って目が点になったけどね
でもそれ10年ぐらい前の話でしょ、
そう そんなさゴムとかのスニーカーって靴底ゴムじゃん、
いやゴムはねすげえ匂うんだよ、
う
ん、
匂うでしょ
匂う匂う、
そんな匂うゴム燃やしてる火でそいつらね、あのマシュマロとか湧いてね、あの焼いたりとかしておいしいねとか言ってんだけど、なんか俺信じられなかった、
その俺子供の時に言ったの、これのゴミを燃やすのを利用して焼き芋ができるはず焼き芋作ってくれって言ったらそんなもんできるわけねえだろって、見栄は反対された。
そうね、俺はいつもね、もし俺が死んだらなんかお花とかいいから銀紙包んだ芋をこう一緒に入れてみんなで美味しく食べてほしいって言ってんだけど、みんなにそんなできないって言われてるね
なんかいや骨と一緒に焼かれた焼き芋を食う勇気ないよ、
なんかあの
だって嫌じゃん、あの骨箸で拾うじゃん、それと同時に芋箸で拾うじゃん
そうそうそう、だからお寿司とかじゃなくて俺と一緒に焼いた芋をみんなに食べてほしいなっていうのが俺の死んだ時の目標なんだけど、なんかすっごいみんなに嫌な顔される。
いやそれやるんだったらさ、うん、遺骨食った方がさ、まだ遺骨食えって言った方がまだみんな
納得する。それ嫌で嫌でしょ、なんで人間の骨食べんのよ
いやそういう文化一応あるよ昔とか、
なんかねビューティフルライフの最後とかでなんか強子の骨は苦かったとか言ってたね。
あ
俺それ聞いてびっくりした。俺そんなの その時にしか、その時初めて知ったからさ、え骨食べるのキムタクってと思ったもん俺。
そうね、
話ずれちゃったけど、いやそして骨って苦いのと思って、と思って魚とは味違うんだねと思ったね。
まだめちゃくちゃ炭化するからね、あれあんまりね、その火葬場の食べようと何回か見たことあるけど、あれ食べる勇気ないわ、
ね、
どんなに肉死んでもどんなになんかね恩があっても無理だな、
どんなにお腹空いてても俺やだな、
あ無理だわ。
もう30分待って あとなんかお寿司とか食べるな。
いや、俺よく食わなくない？なんか火葬場の隣で飯食うのって結構勇気ない？俺食えなかったんだけど。
いや、俺ね、あのなんだかんだ言ってね、あの火葬場のそばで暮らしてきたんですよ。こう見えて。
あ、そうなの？
うん。だからなんかね、そういう霊柩車だとか人の死とかね、そういうのにはね、割と親しみがあるんだよ。
いや、まあそれとさ、ちょっと違くない？
いや、だからなんかこう。
食える？だって俺。
親戚が死んだとかそういう時とかにもやっぱりなんか個人との最後の食事ですって言われて、個人の思い出を語りながら食べましょうなんて言われると、なんか食べなきゃいけないかなみたいなさ、食欲がないとか言ったら失礼かなみたいな、そんな感じもして、それなりに1人前ぐらいは食べて、で別に食えないと思ったことはないかな。
あマジで俺はちょっとつまんでもういいやって思って残しちゃうけど、
まあまあまあなんかね、そうなんか悪いかなって感じがしちゃうの。俺はね、せっかくほら個人との最後の食事なんて言われるとさ、それはなんかいいですとか言ったらあれかなと思って、まあいろいろ
絶対個人気にしてないと思うよ。俺が死んでさ、なんかね、そのみんな空から見てるじゃん、みんなが食事してんの、別に残したってさ、別に俺なんともなん
ともない。いや俺ものすごい腹立てる。俺は
怒るの。
怒る
マジか、お前の葬式行ったらじゃあ食べるわ全部。
何してんだよお前、こんな寿司なんかお前残しやがってと思って怒ってるよ。生前からそういう自分勝手なとこあったなお前はって言って俺怒ってる
いやもう気をつけるわ、葬式。お前の葬式行きたくない。
最近俺ね、ちょっとね、あのちょっと輪廻転生派なの。
なんで。
なんかね、科学の本を読んでたらね、何次元何次元っていう宇宙があるらしくて、俺らは3次元にいるでしょ、
はいはいはい、
だから同じ空間で俺らが、俺らってほら五感しかないわけじゃん、
うん、
例えば電気とかそういうのもさ、五感以外のものでは察知できないけど、機械ができて電気が存在するってことに気づいたわけじゃん、我々はね、
うん、
それと同じように、なんか全然違う次元のところで違うものがあるかもしれないっていう観点からいくと、やっぱりね、無のところから0から1ができるってことはありえないという話があって、そうすると意識とかそういうところも何かあるんじゃないかなって話があって、
うん、
まあ俺はね、なんだかんだ言ってオカルト好きですから、そういう話を、
そうだ、そうだね、番組やってるしね、
そうそうそうそう、割と端折って聞いてると、俺はね、やっぱりあるなと思って、多分俺は死んだりとかしたら、あ、俺は死んだぞっていうことで、なんかみんなの葬式の様子とか横で見てるんじゃないかなみたいな、そんな感じで思ってるわけですよ。
めっちゃめっちゃお前の葬式気使う な、
特になんか量子とか聞いたことない。
量子、
量子コンピューター。
ああ、はい、
脳にはね、マイクロチューブルってとこがあって、ちょっとした量子コンピューターみたいになってるって話があって、量子っていうのは、まあ簡単に言うと、うん、まあものすごい端折って言うとだけど、まあ脳の、それはあれだよね、その脳全体と外部にあるサーバーみたいなところがあるという考え方があって、その外部のサーバーが宇宙全体だみたいな考え方があるわけですよ。そうすると宇宙全体に散らばった意識みたいなのがあって、それがそれの一部が人間になっているんじゃないかみたいな考え方があると、 それはなんか俺の中で腑に落ちてしまったから、オカルト的だけど、まあまあ腑に落ちたというか、そうであったら面白いなっていうところもあるんだけど、そしたらまあ俺が死んだりとかしたら、お葬式の場で、あ、みんな集まってんねえなって言いながら俺は見てるんじゃないかなみたいな、そんなイメージもあるね。
じゃあ何、渡辺さんの今年の予告っていうのは、うん、じゃあオカルト会をやるってことでいい？
俺はね悪いけどね、相当オカルトな人間だよ。
じゃあオカルト会やろうよ。
多分ね、オカルトレベルとしてはね、多分ね、もうそれはね、大学院出てるぐらいのオカルトレベルあると思うよ。
それ何、あるのないのか分かんないやつの大学院での
オカルト。いや普通
どっち
なの。いやいや、オカルトの大学院なんかないんだけど、なんかほら、なんか どの程度のレベルかっていうのを表すならね、まあ、大体俺そのなんて
修士号は持ってるのね、オカルトに。
それぐらいのなんか、それぐらいの知識量あると思うよ、オカルトに関しては。
それ何、オカルトの修士号って何なの。
いやいや、違う知識レベルをそのなんていうの、学歴で表すとするならみたいなもんよ。
すごいんだかすごくないんだか、
多分そんじょそこらのファンとは違うと。
あ、違う、まあ、そうだね。
だって俺ほら、そういうオカルト番組みたいなの構成やったりとかしてるぐらいだから、リアルなそういうオカルト活動をしてる人にインタビューしたりとかしてるぐらいだからね。
そうだね。じゃあもうオカルトの話一旦置いといてさ、じゃあ
なんで？
今回オカルト回じゃない
って。あ、そうかそうかそうか。32回お正月だねという回ですからね。
そうそう、正月の前回の続きだから、まだ正月だから。
うん、
じゃあさ、じゃあさっきの俺のやつは3つ出したけどさ、亮太、うん、はなんかないの、今年やっとくっていう。
だからまあ俺はオカルト語りますよ。
他は？
あとはなんかやっぱりね、数に従って、やっぱ俺は映画を見ます。やっぱ映画跳ねるから。あとそもそも俺は映画、
まあ、に試写会行くの？
試写会には行かない。
行こうよ。
迷惑かかるから。いや、媒体もないのに、そんなさ、媒体でこれといった目立つ媒体がないのに、あんまり試写会出れちゃったら失礼だからさ。
いや、バイトあるじゃん、ここじゃん。
もうちょっとでかくなったらいいけどね。まあまあまあ、でも映画をね、見ようかなと思って。やっぱりね、最近ね、忍耐力がなくなってきてんだよ。
でも亮太は忍耐強いと思うよ。
なんで？
え、だってさ、もうだって半年間ポッドキャストを隔週で撮り続けてさ、うん、毎回1時間喋って、
うん、
1時間喋った後に45分喋って、
うん、
それを隔週でやってるんだから忍耐強いと思う。
違う、それは喋ってるからよ。ただ一方的にインプットするってことが苦手なのよ。
あ、自分が動かないとダメなのね。
そうそうそう。
いいじゃん。そうやったらさ、映画見ながらさ、映画のキャラクターのセリフをさ、ブツブツブツブツ
って。そうそうそう。だからね、一人で見るのはいいのよ、家で。だけど映画館とか行くとね、なんか急に辛くなっちゃったりする瞬間があるわけ。一旦休憩したいとかね。
わかる。ちょっとわかる。わかるよ。俺もたまにあるもん。一時停止してくれって。
そうそうそう。一旦休憩したいとか。なんか腹が減ったとかね。なんか飲み物が切れたとか、トイレに行きたいとかさ。
舞台だとさ休憩あるじゃん大体。
あるね。
あれ嬉しいよね。
嬉しい嬉しい。なんかねそういうなんか YouTube とかもねついついねなんか2倍速とかで見てたりするからね、なんかねゆっくりな速度で演技とかされたりとかすると、おお早くしろよ早く早くしろって思っちゃったりとかするんだよ何ちんたらやってんだよお前らと思って。
いやちんたらやった方がいい時もあるんだって。
しかもさ俺さ普段からさこうやって喋っても分かると思うけどさ、割とさ自分自身がそんなにゆっくり喋るタイプではないでしょ。
うん、
だからね自分よりねゆっくり話す人の話を聞いてると時々ね遅えなって思っちゃったりするわけですよ
たまに見るよ機嫌悪そうにしてるの。
あ本当？
たまに。いや今絶対遅えと思ってんだろうなって。俺と喋ってたらあるもんたまに。
あ本当？
うん、お前遅えなって顔を思ってるだろうなって思って、もうなんか早く切り上げよって思うと切り上げると怒るんだよ。
幼少期を振り返りますとね、うちの親父は喋るの遅いんだわ。だけどそれ以外の
人、あそうなの、
うん、親父は遅いんだけど、それ以外の母親妹なんかはね、もしかしたら俺がもしかしたらその3人の中で一番遅いんじゃないかなと思うぐらい早いわけ。だからねなんかこうそのまあ親父はそんなに家にいなかったけど、よくその3人で喋ったりとかしてるからね、俺はなんかこういつもねこう刺激が強かったね、そんなイメージがあるね。だからね学校とか学校とか行ってね、なんかすげえゆっくりしゃべったりとか人がいるとね、あのさなんて言った、あのさじゃないよ早く言えよバカ野郎と
暴言が
暴言になっちゃったか。
あのじゃあみんな気づいてないと思うけど、ちょいちょい暴言をりょうたが言ってて僕カットしてるから
なんかね鬼が
ひどすぎるのはカットしてるから、
鬼瓦ゴンゾーみたいになっちゃったね、バカ野郎この野郎っつって
あじゃあ亮太から映画界、亮太プレゼンツでやるってことでいいの？
そうそうそう、なんか俺はでもね、
まあ、まあ楽しみだわ。
だから本当はね最新の映画はねやった方が筋跳ねるんだろうけどね、そこはねどうかなってことで映画をやりたい。
いや今んとこね最新の映画はセクション8と取り上げてないけど、
うん、
跳ねてるからあんま関係ないんじゃない？
例えばね、例えばあの1日に何らかの映画を見て、それを
1日、
そう1日ってあの東京の方ではね安いんですよ。
ああいや日本中安いんじゃない？
日本中安いの？
こっちも安いよ。
あの俺たまたま男性だからさそうはいかないんだけど、女性は水曜日だったら毎週安いのかな、分かんないけどね。
ああリリースで水曜が多いよね。
そうだから女の人はね随分安いらしいんだけど、俺も随分髪の毛長いんだけどバレないかななんて思って、なかなか難しいだろうな。
たまにさ、うん、俺映画館でバイトしてた時にさ、うん、リリースの時にさ、うん、なんかどっちか分かんない人だったもうどっちだと思って。
俺どっちか分かんないだろ。
いや分かるよ
俺髪長いんだぜ。髪
お前な、髪長いイコール女性的って考え方古いぞ。
そうか、ヒゲ生えたもんな。
まあ、ヒゲ生えてる女性はまあまあまあいないだろうけど。
そうね、まあまあまあ俺はね、なんだかんだ言って女性に間違われたことは人生で一度もありませんから。きっと
ないだろう、ね、
さっきの冒頭のトークにまあ回帰するじゃないけど、俺どっかなんかでかくて怖いみたいなとこもあるみたいだからね
はい、じゃあ次この企画はいける、これやっちゃいなよっていうことで、うん、あのこの企画を考えたけど自分でこれをやって実行するとあんまり面白そうじゃないけど、相方がやればウケるはずっていう企画が結構僕いくつか出てきまして、
はいはいはいはい、
でそんなネタをお互い交換して、こう相方がまあ相棒、
はい、
まあ俺からしたら亮太がこう輝くような企画っていうのをちょっとやって、亮太にやってもらって、それでこうほら
ぬか漬け、
そう一個はあのぬか漬け危機一発と出しまして、
うん、
もうシティボーイの渡辺がのぬか漬けをつけてもらうと金と触れ合う。
俺そんなの別に全然なんかびっくりするぐらい普通にできると思う。
うそん、
よくあるよくうちの親とかあのぬか漬けとかつけてたもん。
あ、渡辺家はつける家なんだ。
びっくりするぐらいあのうちの、 あの家はねあの手作りが多いから、パンとかも家で作っちゃうぐらいだから、イースト菌とか作って。
それ両太も作るの？
俺は食べると専門だよね。
おお、じゃあいいじゃん。あの初めて菌を相手にしてちょっとぬか漬け作ってういろんなバージョンが想定されててさ、
うん、
例えばそのぬか漬けってつける環境とかでも味って変わるって言うじゃん。
あ、そうな
ん。うん、でやっぱこの亮太の行く特性を生かして、うん、六本木ヒルズ49階でぬか漬けつけてほしい
んだ。そんな怒られるでしょ普通に。
ロッカー借りるって話してた。
そんな怒られる。
ロッカーに入荷する。あれあんま匂わないって。
絶対怒られるからそんな。
ニコ漬けそんな匂わねえぞ。
何言ってんだよお前。そんな。
大丈夫大丈夫。ちゃんとしたら匂わないから。
俺規約見たけどさ、ぬか漬けは漬けないことって書いてあったよ。
絶対書いてないよ。絶対書いてないって書いてない。
いや普通に考えてさ、そんなさ、そんなレンタルスペースでぬか漬け漬けてるやついたら普通にクビになるんだろそんなの。
ダメかな。
大丈夫だ。それは三重のさ、三重のねシェアオフィスとかってぬか漬け漬けても大丈夫かもしれないけど、六本木だぜそんなの。ダメに決まってんじゃんそんなの。
えダメ、
とか驚いてんじゃないよお前。
めちゃくちゃ面白いと思う
よ。面白い面白くない。面白い面白くないじゃなくてダメに決まってんだよそんなの。
ダメかな。だってこれさ、これを俺がやるっつったらさ、
うん、
あの三重県に一番高いビルは四日市にあるポートタワーっていう港の施設なんだけど、ああそこせいぜいだって70メートルぐらいだよ高さ。い
やぬか漬けとメートルなんか関係ないよ
そんな。そこでぬか
漬けとポートタワーにさ、ポートタワーのシェアオフィスみたいなの借りてそこで君がさぬか漬け漬けしたら俺すげえと思うよ。
いやでも面白くないんだ。70メートルだって高くて、だって六本木ヒルズ100何メートルでしょ。
100何メートルじゃない、200何メートルだよ。
200あるでしょ。だってなおのこと面白いじゃん。
いや高いから
って、これは俺がやっても
面白くないんだって。お前さ、つくぬか漬けて高いところでつければつけるほど美味しくなるとか別にそんなことないからね。
いやそれをそれを一回確かめようぜって。地上と
確かめよう。
六本木ヒルズ49階の。
よだれ出ちゃったよ。確かめようもないもないよそんなの。普通にさ、なんか気取ったあのヒルズのそのあれ職員の人みたいな、何やって何をやられてるんですかみたいな顔されて、お怒られるに決まってんじゃんそんなの。カフェテリアのところでさ、ぬか漬け取り出してさ、一人でさ、ここ飲食 OK なんですよねなんて、飲食のぬか漬け取り出してボリボリボリボリ食べて、やっぱりぬか漬けとコーヒーは一番合うななんて、バカじゃないのって話だ。
会議室借りれたらいいじゃん。会議室借りてさ、
会議室、会議室借りた。その次の日、その次の時に借りたやつだとか、もうなんでこのぬか漬けみたいな匂いしてんだみたいな。おかしな話になっちゃいそうだな。
ダメ？ダメかな？
何言ってんのそれ。三重の常識おかしいって。
いやだって、あの一番自信あったからさ、一番先頭に書いたんだけど
さ。それさ、
こんなに怒られると思わなかった
の。家でぬか漬けつけて、やっぱりさ、なんかマニアックな野菜つけてみましたとみたいなさ。普段はなかなかつけないかもしれないけど、なんかわかんないけど、生ハムとかぬか漬けしてみたら美味しかったですとかみたいな、そういうレポートならまだしもさ。
いや、それは俺ができるじゃん。それは俺じゃん、担当は。でも、りょうたを輝かせる企画っていうと、やっぱ、ヒルズだ。自分散々自慢してんじゃん、俺に。ヒルズ、ヒルズって。
自慢じゃない、自慢じゃない。どこに祈ってくからヒルズだよっていうだけの話でしょ。
だから、その特性を使ったら、ジョータがこの企画ジョータ輝くんだって。
普通に怒られるからそんなことしたら。
嘘でしょ。じゃあ妥協するよ。ヒルズでぬか漬け食べてレポして。
あ、それ OK。それは OK。俺はね、あのヒルズでなんかね、よくわかんない、あのあれだね、あのファミリーマートにあるあのラーメン二郎みたいなラーメンあんじゃん。
あー、はいはいはい。
ニンニクのラーメンみたいな。それ普通にレンジして持ってって食べてた時になんか周りの人なんか刺すような目線があって、あ、いけない、結構匂いしてんなと思ったことある。
ちょっと待って、じゃあいけるいける、
食べんの OK、 食べんの OK だけど、
いやそれ、いやだからさ、あんなさ二郎系のラーメンでしょそれ、うん、二郎系のラーメンをあんなとこで食える勇気あるんですか。
いや食うのはいいよ、
ぬか漬けいけるって、
食うのはいいよ、
なんでだ
よ、食うのはいいけど、つけてたら怒られるに決まってんじゃん。ロッカーの中になんでぬか床があるんだよお前って話で。
いや二郎系のラーメン食べるよりもぬか漬けの方が匂わないと思うけどな。
いや問題は
匂いにくいぬか漬けって
普通に考えて、別に飲食 OK のところ何食っても自由かもしれないけど、ぬか床って何なの、ぬか床って。
いやだって別にいいじゃん、別にぬか漬けしちゃいけないって規約で絶対書いてないと思う。
そんな規約で書いてないから、そんな何でもできると思ったらお間違いです。ぬか漬けは作るしな、キムチは作るしみたいな、そんなこと言ったら大変なことだよそんなの。
いやキムチは俺だとそんなやらせないよ、そんな、それは匂うわ。
チャンジャーとかつけちゃったりとかさ、わけわかんないよ
そ
んな
の。じゃあそのぬか漬け成功したら次キムチ買いっていうのは多分今後来るであろうけど、
そんなの、そんなのダメに決まってんじゃんそんなの。分かってる、六本木だよ。
六本木でぬか漬けつけたら絶対面白いじゃんそんなの。ただバカじゃん、それをやろうよ、バカしてやろうぜ。
いやなんかさ、 東京の NPO でさ、ビルの上でね、ミツバチを待ってて、なんか蜂蜜を作るとか、そういう NPO あったけど。
あるね、あるね。
そういうんだったらまだわかるけど、なんで六本木ヒルズのビル内でさ、ただこそこそぬか漬けつけてんだよ、そんなの。
いや、俺それ絶対面白いと思うけどな。
いやいや、やるのは面白いよ、だけど、普通に怒られるから。俺もう、追い出されるだけだから、俺がそんなのバレたら。すいません、ぬか漬けはこれは、すいません、これぬか漬けですよね、とかって、何ですか、これは、とか聞かれて。すいません、ぬか漬けですとか。これは、いいと思われてるんですか、こんなとこつけて、とか言われて。これが怒られるんだろ、そんなの。
ダメ。
どんな、その後俺どこで働けっつんだよな。
いいじゃん、だってツイッターでいろいろ怒られるのは俺の係なんだからさ。
ツイッターで怒られるのって本当にさ、
本当に怒られて。
本当に怒られてさ、俺、ヒルズの49回追い出されたらどこで働けばいいんだ、俺。また新たにいろんないい場所を探さなきゃいけなくなっちゃうじゃん。
またできる、それで一本客できるじゃん。東京のシェアスペース
回りましたみたいな。勘弁してくれよって話。あそこ本当にいいんだから、俺気に入ってんだから。
いや、それはだって言っとくけど、俺もめちゃくちゃ気に入ってるよ。あそこすごかったもん。すごいいいとこだもん。
だから俺を追い出したいんだろ、お前。
いや、だから、あんないいところで、あんな
面白
い。
ぬか漬けとか言ってさ。そんな面白い企画だよとか言いながら俺があそこにいるのを追い出そうとしてんだろお前つ
なんだよ、ツイッター傍観したからさ、うん、それくらいの体張ってくれよ。
だって普通に考えてぬか床なんて怒られたろ。
じゃあ分かった。じゃあもう次の企画ちょっと紹介させて
くれ。はいはい。
次はひれ伏せ愚民どもっていうタイトルでちょっとやりたいんだけど、はいね、やっぱそのヒルズにすごくなみなみならぬ愛着を持ってる渡辺さんをヒルズとコラボしない手はないと。
なるほどね。
六本木ヒルズ49階にリスナーを招待して、うん、上級国民である渡辺さんが下級国民代表のリスナーに自身の華麗な性格を語る、生活を語るっていう回を。
別にそんな聞きたかないだろ、そんな俺上級国民かどうか分かんないし。
いや、上級か下級かって言ったら上のうちに入ると思うよ。
それどの基準で見ても分かんないけど、きっと
だって時給換算7000円から1万円の人間は下級じゃないでしょ。
きっと俺より孫正義とかの方がいい生活してんじゃないか。
孫正義は残念ながらヒルズ49階には来ない。
あ、そうか、
うん、53だっけ。
うん、
もう一個のあっちに行く。
ああ、そうか。
残念ながらやっぱ、
いや分かんないけどさ、じゃああれだ、下級国民に語るってことは、その招待する下級リスナーはなんだかひどい生活してるやつ呼ばなきゃいけないってことね。
そうだから亮太がそれを選んで
誰なのそれ。
え、多分募集して、うん、こうこいつ下級だなと思った人間亮太が選んで、俺が選ぶとちょっと揉めるから。
失礼すぎるでしょそんなの。
いや俺がやったら失礼じゃん。俺だって下級国民なんだ。
せめてさ、
上級国民にある渡辺さんがやっしかやれないのこれ。
せめてさ、せめて自賛にしてほしいよ、
ね、俺がやるとポートビルの、ね、うん、展望台にリスナー呼んで俺が四日市の港を語るしかできない
の。じゃあそっちの方がお金かかるよ。三重までの交通費かかるしさ、ポートビルとかってなんかあるじゃん、三重の地図が見えたりとかさ、稲葉さんやもんの置物あったりと結構豪華だよ、あそこはあそこで。
いやいや、でもヒルズ49階だってあんだけさっきぬか床をつけるのに、うん、あんだけ亮太が抵抗したってことはよっぽどいい場所なん
だ。これはね、やるなら
自分で今証明したじゃん。
やるなら自制にしてほしい。私は下級国民ですっていう、そういうふうに自分で名乗ってる人にして あなた下級国民ですねと俺の口から言い難いよその。
いや、なんかそう、やっぱ上級国民にある渡辺さんはさ、こうやっぱ選ぶ権利があるかなと思って、う
ん、かつ勘違いしてない、別に俺上級じゃない、俺を上級と思ってたらどんだけ君下級な生活してんですかって話で。
またまたほらって、渡辺さんはさ、謙遜する上級国民だからさ、上級国民ないって言うけどさ、うん、いや、その人の良さがまあ今溢れ出てるわけですよ渡辺さんが。
上位で言ったら俺上位 6割に入ってるかもしれないけど、そんなもんだろ。
4割じゃない、入ってるの
4割？
うん。
6割ぐらいなもんじゃないの？わかんないけど。
だって、いや、6割かな。
だってさ、やっぱサラリーマンとかだってバカになんないって、今は俺はこれでいいかもしれないけど、この後なんかどうなるかわかんないしね。
平均アベレージが、うん、高い、確率が高いのはサラリーマンだと思うけど、
うん、
生涯平均アベレージは、
そうね、
安定性があるよね。
なんか三菱商事とか言ってるやつなんか、生涯、なんか何億も稼ぐんだろ？ 6 億、7億とか。
行くんじゃない？
まあ、6億7億ぐらいの稼いだかも、なんつってね。なんつって。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
これね、みんな冗談だと思ってしょ。割かし稼いでるぞ、こいつ。
俺驚かんから。いや、冗談、冗談、冗談、冗談ですよ。
5年の付き合いある俺が言うけど、あながち間違いじゃないと思う。知ってんもんなって、テレビ局のギャラとかさ、俺、大体。
何を言ってんですか。
ダメだよ、ダメだよ、そういうの。みんな予測できるから
でも無駄遣い多いからね。
無駄遣いしてんの？何買ってんの？
ん？
あと日高屋のラーメンだっておごってくんなかったじゃん前。
おごった方が良かったの？
あ、なんか 用があるって言われて日高屋でなんか喋った時があってさ、俺てっきりおごってくれるんだって思ったらお会計自分だったからびっくりしたんだよね。
あ、ほんと？
別にいいんだけど。
びっくりされちゃった？
おごってくんねえんだと思って。
びっくりされちゃった？あ、ごめんなさい。別になんかちょっと帰りにご飯食べていくぐらいの、だって俺と勝は対等な関係でしょと思ってたから。
いや俺アシスタントだからさ対等な関係とかそんな、だって上級国民がさ、下級国民である僕と対等なんてそんなの言ったらさ、ダメだよ。
なるほどね。いや俺は無駄遣いしたらまあよくわかんない変な飲み屋で散財するぐらいのもんですよ。
そんな飲まないでしょ。
ん？
金使わないでしょ、そんな。
使わない、使わない。
使えないじゃん。
1回7000円ぐらい。
上等だよ。ダメそれ。もうこう、ぬか漬けよりもこっちの方が。
まあまあいいよ。
でも唯一欠点があるのは、なんか放送で使えない可能性がかなり高いっていう。じゃあ、なんかそこもちょっとなんか、ちょっと、まあ物言いが出たから、次最後の企画。
はい、
まあ、これ、ちょっとあも問題があるとしたらちょお金がかかっちゃうのこれだけは、うん、さっきの2個に比べて、うん、で3個目は渡辺 VTuber にハマりましたっていうタイトルで、はい、渡辺さん VTuber にハマろ。
なんで？
いや散々バカにしてきた VTuber にドハマりする渡辺。
なんでお金かかる
のライブとかに行ってほしいのよ。
そこまで俺ね今年ね YouTube やる。 YouTube は俺今年やるかもしれないよ。
もうやってんじゃん。
まあまあまあ
言っちゃダメだった。
いやそうじゃなくて、そういうなんかそんなちっちゃいレベルじゃなくて、
ほガチなやつ、
ガチなやつ、間に会社とかが関わってってことね。
じゃあいいじゃん、コラボしてよ。 VTuber とコラボして
よ。なんで V であるなんで V である必要があるの？
いや散々俺が昔 VTuber いいって VTuber 見ながら編集してるって言ったらすげえ小バカにしたじゃん。
うん、
だからさ、でも渡辺さんハマったらさ、ざまみろって思うから俺が。
いや大体俺 そもそもアニメとはそんな好きじゃないんだよね。
いや知ってるけど、だからそういう人間がさ、いざドハマりしたらさ、もう沼にはまるわけ
でしょ。でもさ、それはさ、それに主張するってのは分かるけど、ハマるかどうかはその先の話じゃないですかって。
渡辺さん何言ってた？そこはね、あなたもテレビ業界長いでしょ、
うん、
ハマんなかったとしてもハマってる体で進行するんですよ。
なんなのこの番組。
いやいや、だって俺が VTuber ハマるのはさ、もうあんま不思議じゃないじゃん、うん、まあ、言っちゃったし。でさ、俺が別にアイドル今更ハマったって別にそんな不思議じゃないじゃん。
あ、俺不思議よ、俺がハマったら。
いや、アイドルハマったら不思議だと思うよ。
あ、確かにそんなキャラではないかもしれないね。
でもなんかアイドルはまだわかるのよ、こうテレビのつながりとかあるから、うん、あ、お仕事する都合で見に行ったらハマっちゃったのかなっていうのは分かるじゃん、
うん、
でも VTuber は全く接点がないじゃん。
そうね、
それ面白いじゃん、やろ。
大体 VTuber の接点って何ですかって話だし。
そうそう、特に仕事で
自分で VTuber 見るかどうかみたいな話じゃないのみたいな。 VTuber と俺接点があるんだよねなんて、ま、毎日家帰って見てるだけだろお前みたいな。仕事で接点があるとかそんなこと。
いやでもテレビ業界の人が接点あるんだよねっつったらさ、うん、なんかこう、あ、そういう番組の企画があるのかなって思うじゃん。なんだろうね。だって今あれでしょ、あの関東ローカルで VTuber のレギュラー番組やってるんでしょ。
知らないよそんなの。
もう見れないんだよね、四日市じゃ。やってるらしいよ。
お気の毒ですねって感じだね。それね、なんか何でもそうだけど、映画の試写でもそうだけどさ、自分のやりたいこと俺にやらすんじゃないよって。
いやいやいや、面白いじゃん。俺がこれやったとしてもさ、いつもの川崎だな、平常運行でやってんなと思うじゃん。これを亮太がやったら、セクション8どうしたと、渡辺どうしたと。
なるほどね。
面白い。まあ
まあまあ、体験するのはいいよ。まあ、もちろん見ますよ、見ますよ。だけど、ハマるかどうかは、俺のさじ加減にさして。
いや、ハマんなかった場合は僕台本用意するから、うん、ハマった手で収録しよう。
もうそしたらもう、カズのイラストを俺が描くから、カズを VTuber にさせて。
どういうこと？ハマったら俺を VTuber 化させるの？
それで今までの、あれ、セクション8の音源を全部カズの、俺の描いたイラストでずっと YouTube 流すから。
それ誰が作るの？
俺が作るから。お金払って、誰かに。
マジで、いや、それそこまで本気でやるんだったら全然受けて立つ。
わかんない、どんだけお金。
その代わりにぬか漬けの企画を俺は押すけどね、並行して押すけど。
普通にさ、まずさ家でぬか漬け作ってみるから。
いやいや、それは俺じゃん、それは俺の
仕事じゃん。いや、まず家でぬか漬け作ってみて、ぬか漬けがどんな匂いするのかとかさ、その辺確かめるから。なんかジップロックとかでちっちゃく作れんのかとかさ。
そんなに読まないけどな。
なんかよくわかんない、俺の想像してる放浪の樽みたいなところで、そんなんで作ったりとかしたら大変なことになるイメージがある。だってヒルズで
一応あれでもなんか タッパーみたいなやつでも
ヒルズでさ、ヒルズでロッカー開けてさ、さあとか言って、俺がなんかそんないきなり放浪のさ、なんか 下40センチぐらいあって直径が50センチぐらいあるところでぬか床をめちゃくちゃかき回しててさ、え、そんなのやってたらどうしたんですかって話だよ。そんな
その絵をさ、ポッドキャストで表現できないから悔しいよね。
YouTuber やれって話なんですね。VTuber とかじゃなくて、なんかね、YouTuber やってくださいから。YouTuber やっぱ跳ねるとね、でかいからね。本当はね、川崎くん、東京行ったら、俺ら YouTuber の方がね、跳ねる可能性はあるんだ、あるのかもしれないけどね。わかりません。
あ、でも、一応、でも、真っ先に考えたよ。なんかやるときに、YouTube の方がいいんじゃねえかっていうのは考えた
よ。だけど、あえて一番なんか、難しそうなとこ選んじゃうのが川崎くんっぽいよね。
あ、そう、そんなに難しいと思ってなかった。
いや、難しいとかじゃなくて、やっぱりさ、その市場全体がちっちゃいじゃん。
市場全体が小さいっていうのはある意味有利だけどね、これから大きくなって。
だからまあまあ、そうね、だからまあどこまで行くのか俺はちょっと分かんないけど、その川崎くんの嗅覚を信じたいなってところがあるわけでございますよ。
ポッドキャストの企画乗ってくれた嗅覚があるわけじゃん、亮太もさ。ぬか漬けの企画も乗ろうよ。
どうかな、それは。
ダメやな、なんか変なところで頑固だよね。
何言ってんの君。
なんか基本こういう面白い話って乗るじゃん、いつも。
そうだけどさ、乗らない。だけど怒られる。普通に俺そんなの、もう二度とヒルズ行けなくなったりとかしたら困るもん。
赤坂の方行きゃいいじゃん。赤坂の。
そんなのさ、そんなの系列の森ビルがやってんだからさ、ヒルズクビになったら赤坂の、あ、すいません、じゃあアクヒルズ行きますって、そっちもダメですよって言われるに決まってんじゃん、その。
なんだよ。じゃあ、亮太の方も多分企画用意してくれたよね。ない。
俺？
うん。
俺はね、川崎君にやってほしいこと？
うん。
まずね、川崎くんはね、今年はね、やっぱり俺はね、やっぱ小説を書いてほしいね。
あれ、ポッドキャストの企画じゃないの？
いやいや、ポッドキャ
スト。執筆なの？
ポッドキャストで、俺らが読むから。
あ、朗読するの？
そうそうそう。5分ぐらいの。
あ、朗読会？
そうそうそうそう。
朗読会大丈夫？俺ちょっと一回やらかしてるけど大丈夫？
いいよ、スティック川崎みたいになんだけど大丈夫。
あ、そう。
これはね、川崎くんの世界観はね、面白いと思うから。俺が読んでもいいから。
ああ、じゃあ5分ぐらいの短編を書いてる。
そうそうそう。
すると、うん、お互いがってことね。
俺も書こうか。
あ、ちょっと書く。
いや、でもちょっと俺は、あれだな、やっぱ俺はどっちかっていうともう、小説とかじゃなくて評論の方だからね、俺どっちかっていうとね。
じゃあ俺が書いた小説を、俺が読んで、
お前
が
評論する書いてると。いや、違う。
それ
も、カズが書いたの俺が読みたいって、それだけの話。
いやー、作川崎朗読渡辺、
ね、そう、だいたいカズが結構ね、真面目な感じとか深い感じとかで書いてきて、いい感じのなんか感動の話とか書いてくるかもしれないけど、俺は読み方っていう部分においてものすごく抵抗するから。
なるほど、なるほどね。絶対に感動させたい川崎と絶対に笑わしたい渡辺の戦いが見れるわけ。
そうそう、なんかわかるかな、その絵の感じ。
わかるわかる。じゃあ俺は笑わせられない朗読を作ればいい。
だけど俺は
亮太が絶対にいじれないような
、そうそう、読み方において、俺はもうそれ、例えばね、先生の一言でもなんか一応ね、なんか一応先生みたいな、そう、声高くしてみたりとかね、いろいろ工夫しますよ。抵抗に抵抗を重ねますよ。
あ、じゃあその抵抗を読んだ上で俺が本文を書くっていうこれ伝わんないって、これ
伝わんないから、スティック川崎以来の惨劇になるから、俺が面白いだけになっちゃうかな。
いや、あの、どう面白いだけだったらいいんだけどさお互いつまらないって地獄の会ができる可能性がなくにしまわらず、あ、でもそれはいいね、それはいいねぬか漬けと釣りだったね今ね、うん、そのリスクが他は他は
あとはね、やっぱあれだね、薬物の会。
薬物、
うん、あの、例えば飲酒をするとか葉巻を吸うとか。
飲酒、
うん、いや、ポッドキャスト撮りながら、
あ、お酒飲みながらとか、そう、タバコ吸いながらとか。
そう、今日はフランクなトークということでお酒を飲みながら放送しておりますみたいな、うん、ちょっとあのダウンタウンとかもやってんじゃん、そんなの。
あー、やってない、うん、なんだっけあれ番組名前、なんか
坂上忍とね、ぐる
ぐる回るやつ、うん、あんま変わんなくない？
あー、なんかもうすでに酔ってる感じ。
だって今さ、うん、俺たち酔っ払って収録してますって今ここで言っても多分信じると
思う俺酔っ払ってる感じする
なんかお互いだって白い風じゃないテンションじゃない。
そうか、じゃああんまり意味ないね。
いや、わかんない、でもそれが、あ、どうだろう、やらなきゃわかんないね。
いや、そういうね、薬物の会があってもいいかなとか。
薬物の名前がさ、
うん、あ、違う、
名前が怪しい。
じゃ、ケミカルの会。
ケミカルの会脱法？脱法の会とか。
いや、脱法って法律は犯してないよ。法律はな、別にどんな薬物使ってもいいけど、法律は犯しちゃいけないんだから。脱法はダメだよ、それ。テーマがずれてるよ。脱法、薬物イコール脱法じゃないからね。俺が言ってんだ、合法の会だからね。タバコで、ニコチンであったり、アルコールであったり。
ああ、いいよいいよ。それいつでもできるね。
だからそういう感じで。数とか、ほら、なんかそんなにお酒強くないじゃん。
そうね。あんまりは、20後半から急に飲めなくなったけど、
だからなんかそういうところでちょっとね、普段よりなんかキレの悪い部分が出るとかね、そういうところもあるかなとかね。
多分トイレすげえ行くから収録止まるぜ
もうトイレから放送してください
あ、面白いね。他はなんかもうないの、それだけ。
あとはあれかな、やっぱちょっとロケに出ましょうか。
あ、どこに。
それは秘密です。
目隠ししてロケ。
違う、はいはいはい、数は見えにいたとしても俺がちょっと今日は東京の違うところからお送りしていますみたいな。
ああ、はいはいはい、
そういうのもあっていいかなって感じ。
あ、それ面白いね、
うん、
え、なんでジョータ普通に面白い企画ばっか出してくんの。俺みたいにボケないんだ。
え
ボケないね。
ボケないとダメなの。
いやいやいや、ボケなくていい。ボケてくると思ったから、うん、すげえ、あの、どうしようって思ってたんだけど、1週間時間が空いたから。オッケーオッケー。じゃあね、その、もう以上かな。
そう、そんなもんかな。
そんなもんかな。それだったら、なんか、この中から、
うん、
今ね、あの、俺と亮太が挙げたやつから、ちょっと、どれか1つを本人が選んでもらって。
うん、
で全くそれ通りにやらなくていいけど、いいから、それに近いインスパイアを得た企画をと立ち上げて収録しようかなって思うんだけど、
うん、はいはいはい、
渡辺さん、じゃあ今のさっきのぬか漬けヒルズ VTuber の中からこれは絶対やると。
まあ、まあ、とりあえず VTuber 見てみますよ。
ああ、 VTuber
かと。あと、もしリスナーがいるんだったら俺はヒルズで受けて立ちますよって話。カズは三重にいるんでしょ。そして俺だけが一対一でそのリスナーとヒルズで受けて、カズは三重にいてっていう謎の収録するんでしょ、ヒルズで。
僕収録立ち会わない、あの、全部任す。
え、どういうこと。
え、言って僕いたら面白くないじゃん。
何言ってんだよそんなの
いや、面白くないじゃん。
面白
い、いた方がいい、俺いた方がいい、
いた方がいいに決まってんじゃんそんなの。そしたらセクション8じゃない
。それだったら現地行くよ俺別に。
あ、そしたらそして、
およりいない方が面白い。
そんなのセクション8じゃなくなっちゃうじゃん。セクションもうそんな、カズさんがいなかったセクション 3.5 ぐらいになっちゃうよ。
3.5 っていいじゃん、ほぼほぼリョータが取ってんじゃん
いや
いいじゃん。あ、いや、多分さ、俺セクション8はね、中心はね、やっぱ俺じゃないと思うよ。
どういうこと。
リョータじゃない。
何急に謙遜してんの
普通よ、普通に冷静に考えてみんよ、うん、だって進行しきってんのりょうたじゃん。
だってあんた台本考えて編集してんじゃん。
でもさ、だって俺の台本無視するじゃん基本的に。
いや台本沿ってんじゃん今
でも無視するじゃん、たまに無視してたまにすぐ戻すけどさ、無視するやっぱ中心、やっぱヒルズ49回っていうのは僕は
押したい、そっちに押したいだけでしょ本当は。もうほとんどこれはあれだよ、三重で放送されてる番組だと思ってもらった方が正しいかもわかんないよ
メイドイン三重
かもしんない、メイドイン三重かもしんないよまあね、その来てくれる人がいるんだったらそのリスナーと交えてね。
これまあ、あの交通費リスナー持ちで、入館の1000円はこっちで出そうか、リスナー、う
ん、まあまあまあまあそんな細かいから別にあそっか、そう底辺のリスナーだから1000円ぐらい払ってやんない
そうそうそれ言うとダメだ
ってあーごめんなさいだってさ、ってそのテーマがそうだったら下級国民とか言うからさ1000円ぐらいはこっち
底辺って言ってないじゃん、下級国民ってこっち
そうそう同じだろそんなの。
いや出てる出てるよ、ジョータンそういうとこ出てるよ。
だからね、そうです、
上級国民性が出てきたよ。
だからそういう
底辺とかって言い出すから、
そういうね1000円ぐらいはまあまあこちらで工面しますよって話でね、10分ぐらい働きますよって話ですよ
じゃあ俺どうしようかな、俺朗読、あとこれなんだっけ、朗読と
飲酒、そして俺がロケに出る。
あ、ロケ、朗読、
俺は個人的にはね、カズになんか書いてもらったものを俺読みたいな、
書き物シリーズ第3弾だけどやろうか、うん、多分一番先に出来上がるもんね朗読の方がね。
スティック川崎でございますみたいなこと俺言いたいもん。
なるほどねあれ言っとくけどさ、あれ本当に聞かれないからね、なんか見てみんなあれだけ省いて聞くもん前後あれ何なん、前後聞いてスティックエイト聞かないの何なの、
今日はいい天気今日はいい天気ですねだって、なんかそういうようなスティック川崎でございますみたいなそういう作品書いてくれるんでしょきっと。
いやそれも絶対面白くなるじゃんほこ立てできないじゃんそれ
いや今日はスティックした一日に皆さんなるので期待してくださいねなんつって言いたいじゃないですか。
いやいや、それやろっか。でも俺あと2つもやってみたいね、うん、飲酒、薬物か、うん、薬物と、
でも薬物簡単だよ、ただ単に薬物を片手に持っとけばいいだけの話だからねもしかしたら俺なんかどっかで飲み会で帰ってきてこのラジオを撮ったこともあるから、もうすでに薬物の影響下にある放送
やってるよ、ね、
放送会はあったとは言えるかもしれないけどね。
よし、じゃあそれやろう。
はいはいはい、
朗読やろう、まず。
そして次、まだまだ川崎さんの台本、
あ、もういいっす、
もう大丈夫、
もう時間余ればなんで、もう時間
余ってないね、
うん、余ってないっす、あのオーバーしてます。
今日はね川崎さん体調悪いみたいですからこれぐらいにしときましょうということでわーわー言っておりますが、川崎さんの体調によりお時間でございます。
もうさ、あの年末にさ、うん、東京行ったのよ、ああ、また青春18切符鈍行乗ってさ、
何やってんの お金払って新幹線乗りなさいよ、あるいはセントレアの一番早朝とかやればもうちょっと安いのあるでしょ。
セントレア、
うん、
いやー飛行機ダメなんだよ俺、怖くて乗れないんだよ。
え、なんで
飛行機だ、
なんで
ダメなんだよね、飛行機怖くない、飛ぶんだよ。
何言ってんのあんた
いや飛ぶんだもん、
ね、飛ぶんだから早く着くに決まってんじゃん
いやあとリニア以上飛んだら浮いたらダメだよ、30センチが限界だよ。
リニアの方が、リニアの方が怖いよ、新しい技術なんだからまださ、ノウハウがさ確立されてないんだから、なんか事故とか起きるかも分かんないじゃんそんなの。飛行機はさもうここ何十年とさいろいろ運用が確立されてんだからさ、その辺のタクシー乗るより安全なんだよ。
飛ぶんだよ、でもタクシー飛ばないじゃん。
いやいや飛ぶ飛ばないじゃなくて安全か安全じゃないかって話をしてんだよ飛ぶから
確率論で言ったらそれは飛行機が世の中で一番安全な乗り物だって俺だって知ってるけどさ、うん、世の中理屈じゃねえんだよ、怖いんだよ飛ぶの。うちほら僕海軍の家系なのよ。
え、
おじいちゃん海軍だったから、
はあはあ、うちと一緒だね。
うん、だからダメなのよ、その飛ぶのダメ
なの。なんかさもっと飛ぶ慣れた方がいいよ、毎日縄跳びとかやれよ
いやそれだったらリニアになれるじゃん、30センチでしょあれ
縄跳びやったって30センチも飛ばないだろうどうせ6センチぐらいしか飛ばないでしょ もう
やっぱさ、やっぱこう久しぶりにさ、こう半夏の時以来に東京行ったんだけどさ、うん、やっぱ変わるね。
本当？
全違うわ。渋谷もだってさ、パルコがもうできてたしさ、
うん、
パルコ新しいのできたじゃん。
うん、
なんか
知らない。行ってない。
し、なんかその何タワーだっけ？リョータが嫌いな。
スクランブルスクエア。別に嫌いじゃないよ。嫌いじゃない。
これも夏あったか？夏はもうあったっけあれ？
いや多分夏はまだあれじゃない。もちろん姿形はできてたとしてもそんなに公開されてないんじゃないかな。
それだよね。もう見なかったしさ。
うん。
でなんか銀座線が工事で止まってるし。
そうね。
なかなかやっぱ東京もね。
いやーでもね、俺カズにね、東京来てるうちに収録やりたかったんだけど、俺ちょっと寝込みましたマジで。
連絡来なかったからさ、もういいかなと思って。
マジでね。びっくりするぐらいね、年末とかいろいろ忙しくしたんだけどね、本当にね、風邪ひいてるわけじゃないんだけどね、1日16時間ぐらい寝て、ガラッと空気を変えて、なんかご飯食べてと思ったら、もうご飯食べて1時間も経ってるうちにまた眠くなって寝るっていうね、それを3日ぐらい繰り返しちゃったね。
いいじゃん、こっちは8時間の電車移動を繰り返しながら年末を過ごしたら年明けに来るっていうね。
あとね、俺なんか知んないけど、インプロのいろいろゲームあるじゃん。
はいはい、
あれをカードゲーム化してみようかなと思い立ってね。
カードに戦うってこと？
いやいや分かんないけど、なんかトランプみたいなのできるかなと思って、それをねうまくいかなかったんだけど、いろいろ思考を巡らしてたからね、ちょっと披露した。
なんだっけ教会の名前なんだっけ、
居場所ビルディング協会、
居場所、うん、もうなんか手広くやるね。
そうそうそうそう、ないろいろ考えたんだけどね、うまくいかなかった。
あ、何もうやってないの？
いや、いや、やってるよ。だけど、カードゲームがね、いろいろ、
カードゲームね。
いろいろ考えたんだけど、なかなかうまくいかないくてね、困ってるんですよ。
カードゲームは難しいね。
難しいんですよ。
学校の教材関係に特化したカードゲームとかはダメなの？それだった
ら。まあまあ、だから、そういうことでね、ちょこちょこ作ってて、ゲームの専門家にちょっとお金を払ってってみようかなとか、いろいろそういう、そういうあざということを考えてるわけでございますよ。
すごいね。YouTube も会社通してやって、うん、カードゲームも
作る。あとね、まあまあ、そろそろ法人も作って、それで法人作るにあたって、まあ、インプル以外のちょっと利益を生む事業なんかもちょっとこう、実は某会社と提携したりとかしてるから、まあ、あと半年もしたら、また、全然事情が変わってるかもわかんないね。
試写会行ってよ、そこまで手広くやるんだったら。いや、絶対に聞くよ。
うん、
だってさ、もうだってもう 2年も3年も前の映画の話やってさ、うん、みんな聞くんだからさ、
そうか、
ね、来月再来月の映画の話になったら多分相当聞くと思うぜ。
じゃあちょっとまあダメですって怒られたら、怒られればいいだけの話か。
そう、ダメですって怒られたら、
じゃあ何、
嫌ですって
言って、何言ってんだバカ野郎って、そこでぶん殴ればいいわけ。そしたら、
じゃあしばらく言うたと会えなくなる。
そしたらセクション8有名になるでしょ。ポッドキャストのためにぶん殴ったってニュースになるから。
いいよ、いいけどさ、お前の顔写真が載る分には構わない。間違っても俺の顔写真出すなよ。
カズのお面かぶっていこう。まあまあ、というわけで、
いや、
わーわー言っておりますが、はい、お時間でございます。
はい、
いや今回はあれですね、いろいろもう今日は台本通りです。
さっき言ったよ、わーわー言っておりますって。
台本通り言ったんじゃないですか今回は。
え、比較的行きました台本通り。
川崎さんの台本が完璧でしたから、今回は楽しい回になりましたということで、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。絶対思ってないでしょ。
思ってる。
そうでしょ、思ってないよ、分かってっからな、こっち。
ネガティブだね。
いやそんな褒めないもん
ね。終わりどころがなくなっちゃったじゃん。挨拶しましょうよ、挨拶。
はいはいはい、
どうも皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。